今から40年以上も前に恐怖の事件が起きました。数々のドライバーたちが心霊体験をするのですが、それは一つの貯水槽と関係していたのです。本当に霊は存在するのか、詳細を見ていきましょう。1976年、ある日タクシー運転手の S さんは埼玉県秩父市にある永福寺付近を走行していました。すると道端に何やら人影のようなものが見えたのです。タクシーのスピードを落とし、よくよく目を凝らしてみると、それはやはり人間で、若い女性だと気づきました。その女性は、もう深夜遅いというのに、一人で道にうずくまっていたらしいのです。S さんは、こんな夜中に、一体何をしているんだろう、と怪訝に思いました。ただ、もしかしたら体調でも悪くなって動けないのではないか、と心配になったので、タクシーを止めて、声をかけることにしたのです。そしてタクシーを道路脇に寄せ、少し駆け足でその女性の方へと向かいました。S さんは、大丈夫ですか?と声をかけます。すると女性は、顔を上げたのですが、その顔を見た S さんは驚愕します。なんと、突然女性の顔が、ドロドロと溶けるように崩れ始めたのです。S さんは、大慌てで、その場を逃げ出しました。一体この女性は何だったのか?しかし、この1976年の同時期、同じ顔を見たという目撃情報がタクシードライバーの間で広まっていたのです。つまり何人ものタクシードライバーが同じような現象に遭遇しています。そしてやがてそれはタクシードライバーだけでなく一般に車を運転する人たちまでも目撃するようになっていきました。今度は F さんという会社員の男性が車を運転していると不審な光景を目にします。先ほどのタクシードライバーが走行していた場所と同じ付近を走っていたところ、またも女の姿を目撃したのです。ただその女に関しては道端にうずくまっていたわけではなく、その場にポツンと立っていました。 F さんは真夜中にポツンと立っている女を見て、一体何をしているのだろうと思っていましたが、よくよく目を凝らすと不思議なことに気づきます。というのも、その女は夏だというのに黒いセーターを着ていたそうなのです。当時、地元では、この付近に幽霊が出るという噂が広まっていたため、F さんは嫌な予感がしました。とはいえ、何か起きるわけではなく、車はその女の前を通り過ぎます。なんだよあの女、別に何もないじゃないか。そのように、安堵した F さんは、バックミラーを確認すると、彼は凍りつきます。なんと、もうそこに、女の姿は、跡形もなく消えていたのです。その一瞬の出来事に、震えが止まらなくなった F さんは、猛スピードでその場を立ち去ったと言います。さらにこの付近では、不気味な文字が書かれた石が目撃されていました。その文字とは、お化けが出ると書かれていたそうです。しかもこの石は、誰もいじってないのに、いつの間にか移動しており、毎日、場所が変わっていたと言います。そしてその後、ドライバーたちが目撃した女の謎と、明らかに関係のある事件が判明するのです。1977年12月7日、その日、秩父市の貯水槽を地元の消防団員が消防業務の一環で蓋を開けました。すると彼らは違和感に気づきます。その貯水槽からは嗅いだことのない臭が漂ってきたのです。驚いた消防団員は貯水槽の中を覗くと、暗い水の中に何やら布のようなものが黒く揺れているのを目にしました。ん?なんだあれは?誰かいたずらでもしたんじゃないか?放水管が詰まったらどうするんだ?消防団員はこのように思い、取り除こうと、さらによく確認すると、その正体に絶句します。
髪の毛だ。
その後、駆けつけた警官により、貯水槽の中に入っていたそれを引き上げると、タクシードライバーの S さんが見た女性の姿に、そっくりな人間だったのです。さらに、その女性は黒いセーターを着用していました。この貯水槽の点検間隔は1年という話や3ヶ月ごとという話がありますが、いずれにせよ、前回点検されてからその間に何らかの事情で女性が貯水槽の中に確かにいたということになるのです。そして捜査の結果、指紋は一つも検出できませんでしたが、歯の治療痕から女性の身元が特定されました。彼女は1年ほど前から行方がわからなくなっていた Y さんという21歳の女性だったといいます。そしてこの女性は妊娠6ヶ月だったことが判明したのです。 また発見された時の状態からドライバーたちが目撃したドロドロとした顔の女性や黒いセーターを着た女の正体が幽霊となって現れた Y さんだったのではと大騒ぎになりました。とはいえ県警は Y さんが何者かによって命を奪われ貯水槽に遺棄されたものだと判断し捜査を行っています。そして Y さんの身辺を調査していくうちに当時 Y さんと交際していた男の存在が浮上しました。その男に任意で事情聴取を行ったところ Y さんに対する犯行を自供したのです。ただ男が Y さんを手にかけた理由はとんでもなく身勝手なものでした。この男と Y さんは友人の紹介で交際がスタートし、そのうちに Y さんの妊娠が発覚します。そして Y さんは男に結婚をしたいというようになったのですが、男は返事を曖昧にするばかりだったそうです。そのうちに時が流れていき、 Y さんのお腹はどんどんと大きくなります。 Y さんは時期に生まれてくるであろう我が子のために手編みのセーターを編んでいました。そしてついには6ヶ月を迎えてしまい、焦った男は車で Y さんをデートだと誘い出し、その先で口論になってしまったのです。何としてでも産みたいと話す Y さんの願いを拒否し、あろうことかタオルを Y さんの首に巻きつけ犯行に及びました。そして彼女の隠し場所に困った男が選んだのが貯水槽だったというわけです。しかし本件はこれで終わりではありませんでした。あれから数十年が経った2005年、一人のジャーナリストが奇妙な体験をするのです。ジャーナリストの K さんはテレビ番組の取材で本件の貯水槽へと向かいました。ただすでに貯水槽は取り壊されていたため、線香と花を手向け被害女性である Y さんの家族から話を伺いに彼女の実家へ行くことにしたのです。女性の家族には事前に連絡しており、 K さんは車のカーナビに Y さんの実家の住所を入力します。そしてカーナビの指示通りに車を走らせました。しかしどういうわけか突然そのカーナビは方向を変えて案内を始めたのです。少ししたら目的地に到着したという旨のアナウンスが流れました。そこでジャーナリストの K さんは驚愕します。なんとたどり着いたのは Y さんの実家ではなく小さな墓地だったそうなのです。さらにこの墓地は Y さんが眠る場所でした。実家の場所とその墓地は距離があり全く別の場所です。そのため墓地にたどり着くなどということはありえません。これは当時テレビで放映され、視聴者は恐怖のどん底へ突き落とされたのです。そして後日恐怖に怯えつつも偶然の可能性もあるのではないかと思った K さんはタクシーを使い運転手に Y さんの実家の住所を伝えました。すると驚くことにまたもや墓地にたどり着いたというのです。一体この現象は何なのでしょうか。ただこのような心霊に関するテレビや未解決事件を取り扱う番組は近年少なくなってきており、その理由としてやらせや過剰な演出に視聴者がうんざりしているという話があります。複数の目撃者が同じ証言をした心霊現象から始まった本事件、ドライバーが目撃した正体が一体何だったのか、それは今でもわかりませんが実際に事件は起きているのです。 Y さんのご冥福をお祈りします。